赤十字の心に生きた医師、三上豪太郎物語。青森県佐井村唯一の名誉村民である三上豪太郎、仁愛の精神のもと地域医療に貢献した医師である彼は、日露戦争に軍医として従軍、仮包帯所でロシア兵に囲まれた危機的状況で手縫いの赤十字の旗を掲げ、多くの負傷者の命を救いました。今年生誕150年を迎える彼の人生をたどるとしましょう。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りいたします。第3話、新聞記者になる。医者になるため15歳で佐井村から東京へ。三田英学校で学び始めた豪太郎は、社会の出来事や人間の生き方に関心を持つようになりました。数学や科学を勉強するよりも文学書を読む方が面白くなっていきました。当時評判だった徳富蘇峰の将来の日本という本を読み始めました。将来の日本は平和で平民主義に立った国家になるべきであるという蘇峰の主張に、豪太郎はこれこそが新しい思想だと共鳴したのです。蘇峰の本を次から次へと読んでいるうちに、豪太郎は新聞記者になりたいと思うようになりました。その思いは日増しに高まっていきました。しかし、代々医者を家業とする三上家の長男として医学を治めるために上京してきたのです。幾度も自分に言い聞かせてみるのですが、すぐにまた文学への情熱が湧き上がってくるのでした。豪太郎は決断し、両親へ手紙を書きました。一度きりの人生です。私の思う通りにさせてください。医者は人体を治す仕事ですが、新聞記者は世の中を治すのが仕事です。私は社会の墨託として自分の力を振るってみたいのです。墨託とは、人々を目覚めさせ教え導く人のことです。突然の手紙を受け取った両親は驚きました。故郷を出た時の志を忘れて新聞記者になるなどとんでもないことだ。一心不乱に勉強して医学校へ合格するように。父から厳しい手紙が届きました。しかし、一旦決意したらそう簡単にひるむ豪太郎ではありません。人間が幸福になるためには、国が繁栄し人々の生活が豊かで安定したものにならなくてはいけません。そんな世の中を作るために私は筆を取って立ち上がりたいと思います。東京と佐井の間を何度も手紙が往復しました。豪太郎の決意が固いことを知った両親は、志賀婆さんの意見を聞くことにしました。
若い時にはこれぐらいの覇気があってもいいじゃろう。親が反対したからって信念を変えるような軟弱な子供じゃ先が思いやられはしまいかの。医者になるのは様々な経験をしてからでも間に合うよ。若いうちに2年や3年の道草は後できっと役に立つからね。
家族の理解を得た豪太郎は学校を中退。明治21年1888年6月、念願の読売新聞に入社しました。三上君、これを清書してくれんか。主任から手渡されたのは、赤十字社の拡張についてという原稿でした。豪太郎はこの原稿で、戦場で敵味方の区別なく負傷兵を手当てすること、また手当てを行う人を攻撃しないことというジュネーブ条約の存在を知るのです。赤十字の心に生きた医師、三上豪太郎物語。この番組は赤十字の旗ひるがえる里佐井村の協力でお送りしました。語りは中島美香でした。